明日の健康。皆様ご機嫌いかがでいらっしゃいますか。この時間は皆様の日常生活にお役に立つ健康情報をお送りいたします。今日は感染症に負けないための日本型食生活の活用と題しお送りいたします。この番組は NPO 法人医師と団塊シニアの会の協力でお送りいたします。今日は感染症に負けないための日本型食生活の活用というテーマで、神奈川県立保健福祉大学学長中村定治さんにお話を伺ってまいります。お相手は大宮時子です。中村先生、よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
まあ、本当に2020年2020という年は、まあ、本当に新型コロナウイルス感染症の、まあ、世界的な流行のために今までとは違った生活を送ることを余儀なくされまして、
そうですね、
で本当に戸惑いましたね。でウイルスに感染しても、まあ、発症する人と発症しない人がいたりということで、なかなか大変でございました。でどういうことだとこう受け止めたらよろしいんでしょうか。抵抗力のある人はかからないのかなとか思ったりしますが、はい、
人間には本来ウイルスとか細菌等の異物から体を守る力をありますね、
はい、
このことを一般には抵抗力と言ってるんですが、生理学的にはこれは生体防御反応と言います。特にこの生体防御反応の中で感染症に対しては免疫力と言ってるわけです。したがって免疫力が低下すると感染症が発症しやすくなるわけですね。だから同じように感染源にさらされてしても発病する人と発病しない人が現れるわけです。
なるほど。
日頃から免疫力が低下しないように気をつけなさいというのは、その体の抵抗力を維持しましょうと言ってるわけですね。
じゃあ日頃からその抵抗力をつけるためにどんなことをしたらいいのか、先生にこれから伺っていきたいと思います。
普通の生活をしてですね、はい、ある特定な食事とか何か生活態度を変えたら、今10あった抵抗力免疫能力が20になるとか、そういう研究はねあんまりないんですよね。今までのこう研究方法っていうのは免疫力とか抵抗力に関係している要因とか成分を見つけてきて、
はい、
これを不足させたり欠乏させて動物でやったり人でやったりすると免疫力が落ちてくるという、まあそういうプラスの研究はなくて、はい、むしろマイナスの研究の成果から、だからこれが必要だからこれに積極的に取り組もうというストーリーが多いんですね。
なるほどね。
したがってまず免疫力が低下する原因には何があるかっていうのは、はい、これは大体分かりかかってるんです、
はい、
それはまず栄養不良、
はい、
それでストレス、
はい、
疲労、睡眠不足、
睡眠も大事ですね、
運動不足、
運動、
過度な飲酒、
ですね、
はい、そしていろんな病気ですね、はい、それと日光の不足、
日光、
これもあるんですね。
なるほど。
で、はい、これらのことが原因になるから、これらから遠ざかったような生活をすれば免疫力は維持し、ある時には向上するんではないかと考えた方がいいと思うんですね。
なるほど。でじゃあ免疫力というそのひとまとめにしたこう数値化したような数値っていうのはあるんでしょうか、その血糖値とか血圧とかの数字のようなものはなかなかあるんですか。
それはあるんです。それは免疫力を測定するいろんな機械とか測定値がありますから、
はい、
その検査項目で比較すると免疫力は測れるわけですね。まあ そこでですね、まずその免疫力っていうのはどうやって発現するのかという、
そこから知りたいですね。
ここが非常に複雑でですね、この複雑であるがゆえに免疫力を総合的に評価判定するっていう方法がなかなかスパッといかないということがあると思いますね。
なるほど、まあ、免疫の仕組みを知っておいた方が良さそうだなとは思うんですけれども、よく生まれたばかりの赤ちゃんは半年ぐらいお母さんの免疫をもらってるからあまり病気にかからないっていうようなことを言いますけれども、これはどういうことなんですか？
これはね、いわゆる胎児の時には無菌状態ですね、はい、
あ、なるほど、
そしていきなり菌がたくさんあるような世界に赤ちゃん生まれてくるわけですから、
はい、
抗体がない、まあ、免疫能力がないから、はい、母乳の中にそれが用意されてるんですね。で、特に赤ちゃんの場合は初乳っていう最初に、は
い、よく言いますね、
5日間ぐらい出る最初の母乳があるんですが、それにはですね、免疫力を高める成分が多く含まれてるんです。例えば免疫の中で最も重要な役割をする免疫グロブリンという抗体があります、
はいはい、
中でも約 90% を占めるのが分泌型の免疫グロブリン A というんですが、この成分がですね、初乳にはたくさん含まれているわけですね。それで、まあ、この免疫グロブリンだけではなくてですね、赤ちゃんの感染から守る物質にはたくさんの成分とか細胞が含まれてます。例えばラクトフェリンとかオリゴ糖とか、はい、ムチンとかリゾチームとかマクロファージとかね、はい、まあ挙げればたくさんあるんですが、そういうものが母乳に出て、そしてしばらくそれで赤ちゃんは感染症に戦えるんですが、まあ初乳が終わってその次の母乳が出るんですが、初乳が終わったとしてもですね、しばらくは母乳の中には免疫を助ける成分が入ってきますから、うん、まあ、だから母乳がいいですよっていう話になってるんですね。
まあ、戦後間もない頃は逆にその母乳じゃなくてミルクの方が栄養が高いっていうようなことで、みんな母乳をやめてねミルクをあげた時代もありましたけど、
あれはですね、戦後間もない頃はお母さんが栄養失調でしたから、
そうですね、
低体重の赤ちゃん生まれたんですね、そのお母さんの低栄養のために赤ちゃんが出産できなかったこともあるので、栄養問題の方が優先したんですね。
なるほど。
それで今はまあなんとなく栄養状態も良くなってきて、免疫の方が重要な疾患になってきたので、そういう話が出てきてるんだろうと思います。
なるほど。まあ、母乳の後は、まあ、昔からお湯っていうんでしょうかね、お米をこうグツグツグツグツ煮てミルクのようにして赤ちゃんにあげる、それが次の、まあ、離乳食みたいだったんですけど、昔はだから赤ちゃんはもうすぐお米を食べていたということになりますね。
そうですね、赤ちゃんの思考づけには良かったんではないか。
そうかもしれませんね、
やっぱり日本人がお米から離れられないっていうのはそこにあるか分かんないですね。
知りませんね。で、まあ、免疫力をじゃあそれ高める必要があると思うんですけれども、まあ、先ほど先生がストレスとか、まあ、運動とかいろいろおっしゃってくださいましたけれども、どのようなことに、まあ、留意すればよいのでしょうか。まあ、特に毎日摂取する栄養についてもうちょっと詳しくお話を伺いたいと思います。
これね、とても大事なお話をこれからしたいと思うんですが、
はい、
先ほど言ったように免疫力を維持したり高めるっていうのは大変複雑な代謝で営まれてるんですね、
はい、
大きくは3つの段階があります、
はい、
一つはですね、外部から異物侵入に対して皮膚など体表で物理的に防御する方法があるわけですね。要するに皮膚にウイルスとか細菌をつけない、くっつけない、よく手を洗いましょうとかね、体をきれいにしましょうっていうのは、
はいはい、
体にくっつくそういう異物を落とそうということなんですね、うんうん、で第2が今度は本当に体の中に入ってくるんですが、その入ってくる異物の中にですね、どのようなものが入ったとしてもそれをやっつける仕組みがあります。これ自然免疫と言われているものなんですが、はい、これの中にはですね、異物を細胞の中に、
はい、
鈍食って言うんですが、細胞が食べてしまうんですね。これには好中球とかマクロファージとか NK 細胞とかね、そういういろんな免疫細胞が関与して、これは特異的なウイルスではなくて一般的な異物に対してブロックするということです。で、問題は第3番目のですね、はい、で第2番目の段階を通り抜けた異物に対してはですね、今度は獲得免疫というものができてきます、はい、これはそのウイルスを抗原としてそれに抵抗できる抗体というものを作っていくわけですね。したがって一度感染すると抗体ができるので、原則的には同じウイルスには感染しないということになります、うん、
はい、
まあ、だから弱いウイルスで静かにこう感染しといて、そして自然に免疫ができて体を丈夫にしてくるというのが、うん、まあ、理想的なウイルスに対する戦いなんでしょうが、
はい、
ただそんなにうまい話が全部できるわけじゃなくて、抵抗力がなかった人は弱いウイルスを感染して本当に発病して重症化する人がいるわけですね、
はい、
だからそのウイルスの毒性を除去して人工的に感染させて、うん、そして抗体を作るっていうのがワクチンな、
あ、そうですよね、
わけですね、はい、これを今我々は待ってるわけですが、
はい、
まだそのワクチンがあるウイルスの特異的なウイルスにしか効かないために、うん、新しいウイルスができるとその都度ワクチンを開発していかなきゃいけないから
追いかけごっこ
ですね、追いかけごっこ で、これがまた 2,3 年かかるわけで、
はい、
その新しいウイルスが出たらもう 2,3 年間毎回こういうパンデミックのような状態を繰り返していかなきゃいけないと、うん、いうことになるわけですね。
で、その栄養素というものがあると思うんですけれども、それにはどんなものをこう特に見たらよろしいんでしょうか、はい、
それでですね、今回の、まあ、新型コロナウイルス、これに対してある特定な栄養素とかある特定な食品で予防効果、うん、治療効果があったっていう報告はありません。
なるほど。
ないんですが、実は先ほど言った複雑多様な免疫機能に関係してる栄養素っていうのは20種類ぐらいあります。
そんなにあるんですか。
あります。タンパク質とかある種の脂肪酸とか、はいはい、ビタミン A、
はい、
D、B 群とかですね、
はい、
あとミネラルは鉄とか亜鉛とか、そういうたくさんの栄養素がその複雑な免疫機能に関係しているわけです。だからその関係している二重の栄養素を一つだけ除去しても免疫機能は落っこちてくるだろうという可能性はあるって、動物実験のような基礎研究の中ではそういう論文はたくさんあるんです。
あ、なるほど。
でも人で実験したっていうのはあまりないわけですね。
まあ、あの学校給食なんかではね、ビタミン C を取りましょうとか、うん、あと肝油を飲みましょうとか、いろいろこう補給をしてくれるような食事を出してましたけれども、一つじゃダメなんですね。ビタミン C だけじゃダメなんですね。
ダメですね、うん、免疫機能っていうのはもう頭から尻尾まで複雑なこう代謝が営まれてきて、その代謝が全体として機能しないと、ある一箇所のところを見つけてきて一箇所に効く栄養素を見つけても全体は動かないと思うんです。で、もう一つ重要なことは、
はい、
じゃあ免疫に関係する20種類近い栄養素を取ればそれでいいのかと。
そうですね、そうい
うことなんですね。
それでいいんで
しょうか。免疫機能があるとかないとかっていうのはやっぱり命が保証されてるという前提に立たなければダメなんで、命を保障するための栄養素ってのは30から35ぐらいあるんです。だからその中の20が免疫に関与してる。でも本当はその30から35の全ての栄養素がまんべんなく取れて、命と健康が保障されながら、特に免疫に関して注目し、そして免疫能が落ちないようにしましょうっていう筋書きの食事をしなければいけないと僕は思うんです。
まあ、先生のお話を伺うと、まあ、 つまり食事が一番大切なんだなという感じがいたしますね。コロナでお家で食べる食事が多くなってきて、好きなものだけ食べて偏ったりとか、出前に頼ったりとかするというようなことも聞いてますけれども、じゃあこのコロナでウェブの勤務だとか、そういう家でいて食事をどう気をつけるかっていうのを、なかなか3食ちゃんと食べますかね。
そこなんです、そこが問題でね。今回もパンデミックになって、家庭の中で食事がどう変わったかっていう論文がですね、世界中から5、6本出てきてるんですね。そしたらね、やっぱり食事の全体的なパターン、日本人で言えばご飯があって、主菜があって副菜があってお汁があるという、これを日本型食事と言うんですが、この日本人が持つこの食事のパターンが崩れ始め、そして特に野菜とか果物とか牛乳乳製品とか、もちろん穀物も不足したりしてですね、どっちかっていうと油と甘いものが増えて、ある意味で肥満が増え始めてるという話を聞くんですよ。
じゃあやっぱり運動しない割にはエネルギー補給しすぎているということなんでしょうね。
そうですね、
カロリー多めなんですね。
そこでですね、もう一つ厄介な話が出始めてきてるのはですね、今回の新型コロナウイルスに感染した患者さんの多くがですね、肥満に関係しているということが欧米を中心に出てきてます。例えばニューヨーク市内のですね、患者さんのうち60歳未満で BMI が30から34の肥満者は30未満の人に比較して緊急入院の頻度が 2.0 倍、 ICU の入室頻度が 1.8 倍、さらに BMI が35以上の超肥満者はですね、2.2 倍、40以上の超超肥満者は 3.6 倍であったということが報告されています。で、なぜ肥満者でこういう増悪が起こるのかということは、今ですね、内臓脂肪から炎症性のサイトカインが大量に産生されて、この脂肪からはですね、アディポネクチンという炎症性を控えてくれる産物が出るんですが、これが減少することによってですね、脂肪組織の慢性炎症が起こり、新型コロナウイルスの感染により免疫脳が爆走するですね、サイトカインストームが起き、症状が増悪化するのではないかと言われてきております。
ということは、肥満にならないようにするということですけれども、それには、お薬一つ飲んで肥満が治るっていうものではないわけですから、やっぱり食事でしょうね。
だからもう簡単に言ってしまえばですね、新型コロナウイルスを予防するためには低栄養にならないようにする、かかって増悪化しないようにするには過剰栄養にならないようにする、つまりこのウイルスに対して予防治療するためには痩せもしないし太りもしない健康な食事にアクセスできるようにすることが重要なんではないかと今言われ始めてきてます。
なるほど。で、やはり日本の食事といいますとご飯ですよね。
そうですね、
糖質ダイエットなんか一時流行ってましたけれども、またそれも伝ってきて、やっぱりご飯だねという風潮にあるような気がするんですけれども。
そうですね、極端に糖質を制限すると循環器疾患の発症率が高くて心筋梗塞の死亡率が高くなるっていうのは、多くの論文でそういうことで出してて、今世界で大きな研究があって、だいたい炭水化物の摂取量は総エネルギーの50から60%ぐらいの中に入る方がいいんではないかと考えられてます、
ね、お肉ばっかりでもダメだっていうことなんですね。
そういうことですね。これは総エネルギーの50から60ですから、この炭水化物を減らしていくと、今度は逆に脂肪が増えるか、タンパク質が増えてくるか、全体のバランスは異物になってくるわけですね。
まあ、今までのその先生のおっしゃった栄養に加えてですね、うん、今日のお話の免疫の考え方をこう加味いたしますと、それから今回の食育健康サミットで教えていただく、まあ、時間栄養学という見方もあると思うんですけれども、この時間というのはどのようにこう作用させたらよろしいんでしょうか。
これはですね、人間には生体リズムが朝と昼と夜の中でですね、1日3回のリズムある食事をしてるわけですね、はい、そしてリズムある生活もして、我々は朝型動物になって夜行性動物じゃないわけですね、はい、それは進化の過程でそういうのを獲得してきたんだろうと思うんですが、そういう時間によって生理作用がこうリズムを打っていくっていう遺伝子も見つかってきたんですね。だからこの領域が著しくこう科学として進歩していって、やっぱし朝昼夜と規則正しく時間を決めて食事をした方が健康になれるというデータが出てきました。で特にですね、はい、朝食を食べる、この朝食を食べるということで一日のリズムの起点になるんではないかということが分かってきました。しかもですね、この朝食にしっかり食物繊維の入ったものを食べた方がいいということも分かってきましたから、食物繊維の多い朝食っていうのはやはり和食の朝食だろうと思います、
ね、なるほど。じゃあその朝ごはんを、まあ、よくサラリーマン抜いていったりとか学生さん抜いていったりとかいう話がありましたけど、それからダイエットのために朝ごはんは食べないという人もいましたけれども、それは逆効果で、朝の食事こそが健康な体を作る第一歩であると考えた方がよろしそうですね。
そうですね、それは一般的な健康のためにもいいし、特に免疫力を高めるために朝しっかり食べていくっていうのは大事なことだろうと思いますね、う
ん、それから朝の光もね、大事だというようなことをおっしゃってたんですけれども、朝の光っていうことは朝日を浴びなさいということでしょうかね。
そうですね、朝日がこう時間栄養学の時間を設定するという、
は
い、
あ、なるほどね、
今だから光と朝食っていう、この2つがリズムを刻む起点になってるんじゃないかと言われてますね。
あ、なるほどね、じゃあそれを守って、まあ、昼夜逆転してしまってる学生さんもいらっしゃるかもしれませんけれどもそうじゃなくて、やっぱり朝ちゃんと光を浴びて朝ごはんを食べて一日一日をリセットして健康に行くという、そういう方向がいいわけですよね。
それとですね、はい、光を浴びるっていうのは先ほどいろんな栄養素が関与してるって言われてるんですが、今特に注目されてるのがビタミン D なんですね。
D ですか、はい、
ビタミン D と免疫機能っていうのはかなり研究が進んでおりまして、ビタミン D の活性を高めるにはやはり光を浴びるということですね。今は紫外線を極端にこう制限するお化粧があったり、地下鉄に乗ってビルの中で生活するんで光に浴びる時間が少なくなってるんですね。だから多くがビタミン D 欠乏になってきてるんではないかと言われてます、うん、
で先生は食事は文化であるというふうにおっしゃってまして、まあ、ご飯を主食とした日本型の食生活というのは、まあ、免疫力にも必ず役に立ちますよということでおっしゃってますけれども、この食事は文化ということですと大変大きな問題のように思いますけれども、解説をしていただけますでしょうか。
私ね、日本人の食事が素晴らしいのはですね、もちろん栄養学という科学によって栄養改善を戦後からずっと行ってきたっていうのもあるんですよが、その科学的側面と同時にですね、文化的側面っていうのかな、ご飯を食べておかずを食べていくというね、この食文化っていうのは自然と対立しないんですね。だいたい人類が物を食べるっていうのは動物を殺したり植物を食べたりっ て、その自然と対立して自分たちは生きていくんですが、日本人はですね、はい、自然を愛し自然を尊重し自然を大事にして自然の中で融合するような、そして自然が織りなす四季折々を食卓に反映してそしてそれを楽しんでいくという文化を、食文化を持ってるんですね、
はい、
それは壊さなかったんだろうと思うんです。だからどんなに食事が欧米化しても手に持ってご飯、お茶碗にご飯をついでそれにおかずをつけて食べるっていう日本人独特の食文化っていうのは決して壊さなかったですよね、だからそこが大事なんではないか。特にこれから環境汚染の問題があって、
そうですね、はい、
環境負荷がかからない食事をこれから考えていった時に、世界の人々は日本型食事に僕は注目すると思ってます。
新型コロナウイルス感染症に感染しても重症化する人の人数が日本は少ないということで、
ね、
それももしかしたらその日本食の文化のおかげなのかもしれませんですね、長年培った。
そうですね、その辺はもう一回ちゃんと見直す必要があるだろうと思ってます、
最近は SDGs ということで、持続可能な健康な食事ということを目指していくわけですけれども、先生のお仕事も大変ですね
環境を考えたですね、僕は最近地球に優しい健康な食事って言うんですがその両方を考えていかなきゃいけないっていうのはですね、今地球が温暖化して氷河が溶け始めてジャングルがなくなってき始めてくると、その中に隠れた新しいウイルスが人間と遭遇することになるわけですね。今まで接触したことがない動物とも接触するようになって、だから環境破壊の問題っていうのは新型ウイルスと無関係ではない、それを環境を守りながらウイルスに対抗できるバランスの取れた食事をしながらこの難しい時代を生き抜いていくっていうのがこれからの我々の役目だと思いますね。
そうですね、じゃあ白いご飯を中心にしておかずをいくつかという日本の食文化をこれからも継承してウイルスにも打ち勝っていきたいと思います。先生、今日はどうもありがとうございました。
とんでもございません、ありがとうございました。
明日の健康、今日は皆様の日常生活に役立つ健康情報、感染症に負けないための日本型食生活の活用と題して、神奈川県立保健福祉大学学長中村定治さんにお話を伺いました。お相手は大宮時子でした。この番組は NPO 法人医師と団塊シニアの会の協力でお送りいたしました。